はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月9日水曜日。今日のパートナーは何笑ってんの、うん、
ごきげんよう、壇蜜です。
何笑ってるんだ
だってね、
どうした、
隣の人が、
私そんな変なこと言ってないよ、
面白いこと
言ってないよ、全然そんなこと言ってないです。
時々壇蜜壺にはまるとこうなるよね、
はい、
うん、何言ったの、
伊藤麻子です、
うん、伊藤麻子は何言ったの、
いや、甘いもんとね、うんうん、何を食べる、
うんうん、
何なら好きだっつって、
はい、
お酒飲まれるから、うん、なかなかね甘いものってならないじゃないですか、
うんうん、
だから、うん、何なら
プリンとか水羊羹とか好きですよなんて話して、うんうん、ゼリーはって言われて、うん、ゼリーはあんま食べないっつって、うん、なんでって言われたから、うんうん、なんかいや具沢山のとかだといけるかもしれないんだけど、
具沢山、はい、
そう、なんかゼラチンで固めたもので胃袋を満たすのが、うんうん、悔しいって言ったんです、
うん、
それそしたら笑ったんです。
断蜜のつもりにハマった、
はい、発想が検査みたいだなって思った。
検
査、検査、バリウム飲む
そう、なんか美味しいんだけどなんか悔しくないですか、うん、
それで満ちちゃった。
そうだから、はい、お餅とかも大好きなのよ、
はい、
だけど、
はい、
あれがご飯2膳分の米だって思うと、うん、米を食べたい、
だったら米食べたい
っていう発想でした。
そういう、あ、もったい
そう、なんかもったいない
空腹がもったいない
空腹がもったいないっていう話を今してました。
はい、わかりました。
すいません、
わかりました、
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、
はい、ね、はい、おはようさん、
はい、おはようさん
もうお昼過ぎですけど、
あ、まあね、
はい、
まあ、いろいろ甘いものとかね話出てたけど、あれだよね、
うん、
佐久間のドロップが、
はい、
ついにな
くなるんだよ。
えっ、
ねえ、
確か、え、
なんで、
はい、これ東京商工リサーチですけど、
うん
うん、佐久間式ドロップスを製造販売する佐久間製菓が2023年1月20日に廃業すると取引先に通知したと、佐久間製菓のホームページによると、佐久間式ドロップスは1908年、
うん、
明治41年に完成、太平洋戦争で工場などが被害を受けたが、1948年昭和23年に再興した、
うん、
八王子市に工場を構え、高い知名度を背景に事業を拡大させていったと、
うん、
しかし安価製品との競合のほか、その他のヒット商品に恵まれなかった。さらに新型コロナウイルスの感染拡大による需要減も重なり、2021年9月期は1億5173万円の最終赤字を計上して財務内容が後退していたと、
あれだよね、うん、青い缶の方はなんか会社が違ってそれは生き残るみたいな話
があって、ね、また別会社で、
別会社
なんだけどね、緑色の缶の佐久間ドロップスなど、うんうん、キャンディー製造の佐久間製菓
の
担当者は、
うんうん、あんまりちょっと強くない、赤い缶みたいな、
うん、赤い缶缶ですよね、うん、で、真ん中にこう絵が描いてあってね、佐久間ドロップスの
緑版がある
みたいです、はい、なんで会社名も緑版の方はカタカナで佐久間で聖火、
う
ん、で、うん、赤色の缶の方が会社名は漢字で佐久間聖火、
うんうん、
でその赤色の漢字の方が廃業してしまうということです、う
ん、関係性はあるんですか、
ねえ、
同じ作
通より同じ、まあでもなくなっちゃうの
寂しいね。だってちっちゃい頃から祖父母、母方の祖父母んち行くと会って、
うんうん、
で夏期なん、夏場なんかね、
うん、
全部くっついちゃってね、穴から出なくなってんの、うん、ガチャガチャガチャって
振ったよね、
振って、うん、バラバラにして、
うんうんうん、
何の味が出てくるかも楽しかったし、
そうです、見えないですもん
ね、見えないから、
うん、
あんな楽しい飴はないと思うんですけど、
ホタルの墓の思い出が、
そうだね、
そうだね、
うん、
それでちょっと復刻版みたいに、
うんうん、
あのホタルの墓のイラストが書いてある、
うんうん、
佐久間ドロップスも結構、はい、あれ今もあるよね、
確か、
ホタルの墓の絵のやつ、
うん、
見たよ、
はい、
で
もカラカラってなんか分かんないじゃん、
うん、
俺はなんか発火が出るとちょっとがっかりして、
わかる、子供の頃の発火はね、
きつかったよな、あれ、
あの
スースースースース
ースースースースースースしやがって、
でそのために入ってんだけど、うんうん、やっぱちびっ子としてはいちごとか甘いのが食べたいからね。
そうそう、オレンジいちご食べたいですよね。
そうそうそう、スースーでスースーが出た時は、うんうん、大人が誰も見てなかったら戻してましたでまたガチャガチャガチャって言っていちごがいちごとか違う甘い味が、
あそうか、
おばあちゃんに見つからないようにっつって
戻すという手があったか。
ありますよ、あれ結構、うん、穴言っても大きいじゃないですか、
う
ん、
そうです
ね、一粒戻すには、
うん、そうですね、はい、ちゃんとカランって戻
す、だからガシャガシャで師匠が来たらこうもう一回戻してガシャガシャっておみくじみたいにしてた、ちっちゃい頃。
暴言だけど、
はい、
発火なんか入れなきゃいいのに
いや
違うんだ、
きっときっとっていうかね、ちびっ子はあれだけど、
うん、大人か、
うん、好きな人だってほら、あのアイスクリーム屋さんも常にミントのアイスクリームって絶対あるから、
チョコミント、
チョコミントなんか一時期めっちゃ流行ったりして、そうそう、だから何か需要がっていうと変な言い方ですけど、
あなんかスースーするの多くなかった、多くはねえか、
なんかそう思うんですよ、当たるから
当たるから、みんな均等に入ってたのかな、
う
ん、
きっとそうだと思うけどな、
コーヒー入ってませんでした、
コーヒーっていうよりなんか、
コーヒーあった、
コーヒーっていうかなんかチョコレートだよ、
みたいな
チョコレートみたいなやつ、うん、あれ少なかったよな俺の記憶で、
私あんま覚えてない、
薄い記憶ではなかなかチョコ、あの、うん、なんかコーヒーかチョコレートか知らないけど、まあ俺多分チョコレート味だと思って食ってたんだよね。
薄茶色のが
出てきました。薄茶色のやつ。
ああ、薄茶色あったな、うん、あれ、コーラとかじゃないのか、コーヒーとかチョコだったっけ、ちょっと覚えてないな。
チョコっぽかったです、確かに。
俺は口の中の味ではチョコっぽかったと思ったけどね。うん、
なんか、うん、あれも、うん、梅ジャムも、うん、寂しかったけど、うん、まあ、あれはね、製造の方が、
うん、も
うおやめに1台でということだったけど、う
ん
う
ん
う
ん、これ緑缶です、
うん、え、緑、黒じゃないの、これ緑、
緑です、
深緑、
確かに見たことあるかも、うん、写真としては、
うん、うん、
なんか今ね必死に調べてるんですけど、うん、なんか全身の会社は同じみたいですね、
うん、
何らかの理由で、うん、豊島区にある佐久間製菓と目黒区にある佐久間製菓が何らかの理由で分かれたみたいですそう、何らかの理由を言います、
ね、何らか
の、あ、そうなの、
じゃあ基本は一緒と考えれば、
うんうん、中身は一緒なの、そうじゃない、
ちょっと似てますけどね、ちょっと形がちょっと違いますよね、
あ、形違うの、
うん、
キャンディーの形、うん、
はい、
提督大変、
な、どうした、
佐久間ドロップスの線香出てる、
うん、だ、線香ってなんだ、
え、お線香ってこと、
はい、
え、どういうこと、甘い匂いがするの
みたいです、
まあだから あれだよ、まあそれは知らなかったけど、佐久間ドロップもいろいろ手を広げたんだよ、
そうです、で今回なくならない方の緑の佐久間ドロップスがのいちごミルクって、あのいちごの紙で包んだ、
あの三角の、
三角の、はい、あっちを作ってるのが緑の缶の方の佐久間、
ちっちゃくって三角でコリコリですね、う
ん、あの噛み砕ける、
ちっちゃくってなんとかで三角だ、だ、丸くってか、ちっちゃくって丸くって三角だ、
うん、ああそれはもう
あれ、あ確かにあれも佐久間のいちごミルクだもんね、
う
ん、
そうですね、あ、そっちが緑の缶の方、
うん、時代が違うからそっちは俺あんまり関係ないけど、
え、本当ですか、あの、しん、うん、知られない柔らかさで飴が崩れるんで、うんうん、私ほらイラチだから、うん、ちっちゃい頃から飴玉、うんうん、ガリガリガリってめっちゃ噛んでたタイプなんですよ私、だから、うん、そういう人間にとっては物足りないぐらいすぐ砕けてくれるから、うんうん、楽しかったなあれ、めっちゃ食べた、
でもさ、のど飴なんかガリガリしちゃいけねえんじゃないの、
あれはダメだと思う、
舐めてなくちゃいけないじゃない、喉飴は
待てない
お前ちょっとこう今日声荒れてるよ、
あ、やっぱそうですよね、あのちょっとね、ええ、ちょっとガサガサコなんですよ、
ライブやってる
ん、
ライブ、
あ、そう、ライブ中、山田ジャパンっていう劇団の劇がね、うん、割とこう声使うのと、あとやっぱり季節かな、乾燥ですよね、
うんうん、
あれね、劇場って、まあ、水とかこう撒いたりするんですけど、いろいろね、水分取ろうとし、
うん、
まあ乾くよね、
だからそんな時は
もう大量に水分持ち込んでますもん、あの袖に、
のど飴はどうですか、
のど飴はね、あんま飲めないかな私、 なんか酢が強いやつに当たっちゃうと
嫌なのね。
そのままちょっと声飛ばしちゃう
んだよ。なんか知らないけど、うん、すっきりするイメージが入ってるんだろうね、う
ん、
スーはね。
なんかスーとしますよ、ね、うん、あ、ちなみにサクマ式ドロップは現在
すごい調べてくれてた。
分かってるところで味8種類、いちご、レモン、オレンジ、パイン、リンゴ、ハッカ、ブドウ、チョコ。
やっぱりチョコだった、
ね、チョコでした、
うんうん、私そのブドウ覚えてるわ、色の濃さで言ったら。
あ、紫の、うん、でやや白みがかった、うん、こうちょっと白っぽくなってるのがサクマ式、うん、ちょいクリアめなのが見た目ですけど、うん、サクマだそうです、う
ん、緑の、
はい、
あ、でもちょっと白っぽいのとハッカとちょっと見分けづらかった
そうですね、
全体的にね、全体的にちょっと白いお粉じゃないけどね、うん、なんかそんな感じだったから、うん、
はい、
あ、そうなんだ。
まあでも、まあ、なくなっちゃうんだね。まあね、
なんでしょうね、こういう
時代、時流の中ではね、
長きものが、うん、でしかも自分が生まれた時にはもうあったわけ、うん、明治41年からだから、
あ、すごいすごいすごい、
うん、そう思うと、うん、なんでしょうね、この寂しさたるや、うん、かといって、うん、じゃあ最近すごい買ってたかっていうと、うん、そんな買ってないんだけど、うん、
買ってない、
なんか寂しいですね。何か
だってなんか美味しい飴たくさん出てるもんだっ
ていやいやいやいや、それ言っちゃうと競合のほかっていう書いてあるけど、うん、
まあ、おいしい、確かに何かあの、うん、機能性にも重視して、うん、例えばこう血圧を下げるとか、
うん、ああそうか、
あ、今そうか、
そんなのあったね。あと何かこうノンシュガーみたいなな、
は
い、
あ出たね、
お砂糖を使ってませんとか、ね、糖類ゼロですとか。
ノンシュガーキャラメル味めちゃくちゃ甘いんだけどな、
何がじゃあ何で甘いんだろうって思いますもんね。ノンシュガー
甘味料とか、
まあ優れてからね、いろいろね、
はい、
でもやっぱ ね、まあ、ね、寂しいな、
一つ一つなくなっていきますね。そんな感じだね、
ちょいと寂しい、
はいはい、うん、世の中はあれだよ。でもなんかどの番組でもそうだろうけど、
はい、
昨日は皆既月食とか言って、
あ、大竹さんご覧になりました？
あのね、まあ、ちょっと見たんだけどね、うん、その頃は、まあ、まだ満月だなんていう時間だったんですね。
あ、始まる前ぐらいですか、うん、ね、6時半ぐらいからだった、うん、昨日ね、
そう、
そ
うですね。
でその後で見たらね、こう家からなんかベランダの斜めの端っこの方で見づらいところにあってねでしかもあれだよ、雲がかかっ、俺の家からは雲がかかって、
ああそうだったんだ、
うん、あとなんか老眼とかいろんなの進んでて
そんな小さい声で
なかなか難しかったんですか。
なんかこう丸いんだか歪んでんだかよくわかんねえなあなと思って
暗いのかなあなんて、まあ、
世間じゃ400何十年ぶりとかね、
言
ってもうみんな空見上げてたとか言うけど、
天皇制とセットがだよね、うん、天皇制食と、
いやいや天皇制とセットはもっとすごいんだ、
もっと天皇制です。天皇制は4000年
以上、あ、それが4000年以上、
はい、そう、惑星食と皆既日食は442年ぶりかな。
提督、4000年前は何してたの？
4000年前はね、うん、私はですね、カエルだったかな、
うん、2世代ぐらい前かな、
うん、殿様ガエルで
そんなに生まれ変わってない、
は
い、
庭にいたね。
あ、庭にいましたか、うん、一応見たんだ、
うん、庭にいてね、ああ、
ゲロゲロなんつって、
うん、ゲロゲロって言って、ね、キーの成長を楽しみにしてたもん。
ゲロゲロはちょっと違う人ですけど、
ね、うん、4000年前、うん、
4000年、その時4000年前だと、うんうん、分かんないけど人々は恐怖の方になるんじゃないですか、
え、
恐怖、月が、
うん、まあ、なんかの予兆なんじゃないとかいう、
その惑星っていう感覚もないだろうけど、
うん、
なんか
だってハリー彗星であんだけお騒ぎしたんです
よ。ハリー彗星は興奮しましたな、
うん、あ、そう、
私15歳で、
うんうん、
で親に土下座して双眼鏡を買ってくれっつって、
うん、あ、そう、小学校の時なんか校庭に出てなんかガラスの破片みたいのを、色のついたガラスの破片越しに直接見ちゃダメですよなんて言われ
ながら、プリズムみたいなやつ、なんか、
なんかそんなんで見た記憶はあるけども、
色の色、うん、下敷きとかで見た、
はい、
日食は、
そうそうそうそう、
はいはい、
みんなフィルム持って上向いてましたよね。
あ、そう、君たちフィルム、俺たちはガラスの破片みたいな、
なんかそっちの方が風情ありますけどね、うん、ガラスの破片、
あ、
素敵、
まあね、
炭張った水でね、反射で見てくださいみたいなやつ、
え、
あれ、これ山口のとこだけ、
どこ？
山口のやり方。山口だけ？
山口何？
山口式。
洗面器に、うん、いわゆるちょっと炭を入れた、うん、黒っぽい水を、
うんうん、
墨汁
つけといて、うん、で太陽がそこにこう当たるじゃないですか、うん、でその水を見るとあ欠けてる欠けてるっていうのが見えた、
うん、なんか分かんないけど涙が出てくる。
知らねえよそんなの。
マイナーか。
めちゃくちゃ前
から
。ずっと見てられますね、洗面器だから。
え、ちゃんと、ちゃんと当たってたの、それ、洗面器に。
まあ、ちょっと
記憶ではどうなってんの？
見づらかったですけど、欠、うん、けてるのが一瞬見えた。あ、見えた。反射の加減。あ、見えた、見えた、見えた。って言ってた。
そうだろ、それ反射の加減難しいだろ、だって、
はい。角度を変えながら見たって。
で、風吹いたら、だって、水面だから揺れちゃうでしょ。
そんなに。
何なの、それ。
そんなに進
めて、ね、面白いね。
持って
それ
ぞれ違うんですね。持って歩いてたら歪むしな。
それ
チャプチャプチャプチャプして。へえ、そんな見方した、
うん、液体で見るは聞いたことない。
それ何、山口県だけ？
山口県だけ
か、砂山県だけ、ま
あ、別にそれがメジャーではなかったけど、そうやって見たなっていう記憶が。
学校かでもそう
だったんです。学校でそうだった気がするんですよね。
墨汁っていうのが面白いね、だってその洗面器一個ダメにしちゃうじゃん、うん、
まあ
染まっちゃいますね。
そうっすね。
そうっすね。
どうしたんだろう。その後どうしたんだろう。
まあ子供だから分かんないよね、うん、そういうもんだと思って見るもん、ね、
揺れる水面をこう角度変えながら見てた記憶だけある。
じゃあ、努力。あの山口ではその洗面器だとかたらいだとかみんな持って庭に出て
で月食の後また売れるんじゃないですか、新しいのみんな買うから。
風が吹けばお部屋が儲かる的な。
それ山口から来たことわざかな。
かも。
全国。
全国そうかな。そんな
見方。それぞれ地域でありそうですね。
初めて聞いた。
もしかして他あるかもしれないね。うん、そういう色付きの液体で、う
ん、なんか広島式とか沖縄式とか
何に移すかっていう。
はい。まあそんなんだね。まあその辺の話題が世間では佐久間ドロップがなくなったり。ね、
で今スタッフがちょっとあの、う
ん
う
ん、なんだ
検索してくれて、うん、マグマグニュースっていうところにあの、うん、佐久間と佐久間式別物っていう記事が昔出てたのを発見して
別物
くれましたけど、あの戦前はこれ佐久間一つの会社で佐久間製菓だったのが、はいはい、まあ、戦争が激しくなって砂糖の供給が止まって、うん、まあ、のどかなドロップなんて戦争の何の役にも立ちそうもないものを作ってる会社は解散せざるを得なかった、うん、
ひどいね。
ひどいね。
で戦後会社を再建したんですけど、うん、気がついたら全国に佐久間製菓を名乗る会社が5つほどできてて、うん、自然淘汰されて残ったのが、うん、まあ、今の2社だったと。あ、まあ、当然のように訴訟になったみたいですけど、うんうん、池袋の豊島区の方の佐久間が佐久間式っていう登録商標を取って、うんうん、で目黒の方の会社が佐久間製菓っていう、うん、カタカナの佐久間製菓っていう表記を取ったっていう、
うん
うんうん、でちなみに目黒区の佐久間は戦前の社長の息子が起こした会社で、
うんうん、
豊島区の方は番頭が作った会社だと。
さっきの何らかの理由はその辺にあったわけ
ね。そういうことみたいですね。
あ、じゃあその全国で佐久間製菓を名乗る会社っていうのは、はい、じゃあ何の、う
ん、
血縁もない人たちも始めちゃったってこと
っていう可能性があるのか、みんな会社の関係者がそれぞれ始めたのか、うんうん、ちょっとそこまでは分かんない。
番頭さんと息子さんのが残った、
最終的に2つ残ったのは社長の息子と番頭さんの、
なんか毒性のある虫をいっぱい一つの壺に入れて生き残ったみたいな、そういうやり方ありませんでした。
表現が悪い。
表現がとてもね、
表現が悪い、そうじゃない表現を使ってください。
うん、何が悪いんですか、うん、みたいな顔しない、
はい、まあ、砂山にね一本旗立てて、いろんな人が砂を取ってって最後まで生き残った人が佐久間をなの、
最後の旗を取った、
まあ、そういう、そう、そのくらいの表現にしていただきたい、う
ん
う
ん、壺に毒虫じゃダメです。
ダメですね。
ダメですね、うん、食べ物だし、
はい、つうことは慶太郎君、
はい、
番頭さんの方が生き残った、あ、潰れたってこと
今回。そうですね、番頭さんの方が今回。
あ、じゃあ逆に言うと直結が残った。
社長の息子が
残った。直系がね、
あ、直系が、
うんうん、直系がね、うん、
っていうことになる。このマグマグニュースの調べによるとです
けど、でもその俺たちの知ってる感は、
知ってるドロップスは番頭さん、
番頭さん、
番頭ドロップス、
番頭さんの赤い缶のイメージだっていうことだよね、うんうん、
でも、うん、蛍の墓を見てると、うんうん、じゃあ戦前に作ってたのは青い赤いカンカンってこと。
戦前はだから前身の会社ってことですよね、
う
だから戦時中におそらくまあ会社を一回
閉じさせられてしまった、
閉じちゃったんですけど、戦後にじゃあ復活するよっていう時に誤射できちゃったっていう、うん、
なるほど、
みんなで赤いドロップだったわけでしょ、
うん、みんなで作ろうってわけにはいかなかった、
ホタルの高輪のデザインだったでしょうね、
まあ、一つの会社でもそんなことがあった、うん、あったんだね。ああ聞いて驚いたけど、甘いものはダメだっつってドロップ禁止にしたのかよ、ひどいことするね。
やっぱり贅沢品みたいに感じられてたんです
か
ね。
贅沢品とかって言ったって、
まあ、砂糖がね手に入んないはもうあれでしょうけど、うんうんうん、なんかねそこで、うんそのドロップスによってきっとどれだけ癒されたかっていう話だよね、うん、もしあったらね、
本当だよ、本当だよな、
子どもたちがね、うん、どれだけ、
はいね、
ほっとしたか、
ね、あのキャラメルならさ、うん、一箱全部だけどさ、うん、ドロップだったらさなんか一個じゃん、うん、中から、うん、カラカラカラの一個じゃん、うんはいね、なんか分け合ってたようなものがなんか、うんなくなってくで、
ね、カンカン渡してね、うん、はいなんて言っていいことってはね、
うんうん、そんな個包装じゃないですもんね、
そうそう今一個一個ね個包装になってて
確かに、うん、だからあのくっつくという夏の楽しい出来事がない、
うん、もうあれだってもう懐かしいよね、う
ん、懐かしい
カンカン振って
振ったらバラバラなんだから、ね、それでいいんだよ
楽しかった食べ過ぎると粉々ですけどね
確かに確かにでもあれかな覚えてないけど、うん、もしかしてそうやってバラバラになったら、うん、イチゴにチョコの味がちょっと残ってたりしたかもしれないね、
そうですね、
子供だからあんま意識してなかったけど、
う
ん、
あそうね、うん、あチョコにハッカついてるだって
あそこからチョコミントが生まれましたみたいな話ないのかな
すごい伝説ですね
伝説の
はい
チョコミント食べられます、
はい私はねあんまいただかないんですよ
私もいただきません
私もいただかない
でもチョコミント
でもめっちゃ流行ったよね
若い人の間で流行ったんじゃない
私嫌いではないですね、
はいはい、あなんか若者の側に立ったんです
ありがとう、
はい、はいはい、まあ、世間はそんな状況みたいですね、うん、はい慶太郎くん、
う
ん、
はい、こちら東京新聞三面です、
はい、
救済新法今国会を視野首相、うん、総理表明、うん公明と方針合意とあります、うん、旧統一教会問題、岸田総理大臣は世界平和統一家庭連合旧統一教会問題をめぐる被害者救済に向けた新法に関し今国会提出を視野に最大限努力すると表明しました。これ昨日ですね、教団への高額寄付や信者の親の下で苦しむ宗教2世の支援を念頭に悪質な寄付勧誘の禁止といった対策に取り組む意向を強調、教団被害者と内々に面会したと明らかにしたとあります。まあちょっとこう与党の方は及び腰でしたけど、なかなかあの支持率も伸びない中でついにまあ今国会での成立を目指すと、まあそういうふうにまあ努力するということを昨日表明いたしました。まあただ家族救済明言制度設計見えずというまあ課題としてはたくさんいろいろありそうです。まあそしてまあその新法を誰が取りまとめるのかということになりますが、うんこちら日刊現代の見出しです、うん、旧統一教会親密議員の筆頭閣萩生田氏が被害者救済法で党内調整というブラックジョークと、うんまあ、こういう見出しになってますが、うん岸田総理は自民党の萩生田政調会長、まあ、いわゆる政策の取りまとめ役ですからね、うん萩生田政調会長に党内調整を急ぐよう指示したという、まあ、ただその萩生田氏はこの旧統一教会と非常に深いつながりがあると、うんまあ、言われている人で、うんまあ、その人が党内調整するのかという、まあ、これはブラックジョークじゃないかと日刊現代はそう書いています。
だって結構ど真ん中の人、うん、ど真ん中の人だったじゃん
本当にこれ決まっちゃったんですか、
うん、いやいやだから調整するっていう風に、
は
い
まあ、一応政調会長なので、うんまあ、そういう役割の人ではあるんですけどね、
うん、
そもそも
はいはいはい、はいはい、
さあそしてこちらです、うん北海道最多更新9136、うん、東京8000人超1ヶ月半ぶりとあります、うんうん、朝日新聞、新型コロナウイルス感染者の増加傾向が各地で強くなっています。北海道では8日の新規感染者が9136人、過去最多。そして東京の感染者も8665人、1ヶ月半ぶりに8000人を超えたとあります、まあ、徐々にこう第8波来ているなと。
これについたのが山際さんだよね。でも、
はい、まあ、自民党のコロナ対策本部長が、うん、まあ、先日経済再生担当大臣を、うん、まあ、いわゆる、まあ、辞任、まあ、更迭された山際さんと、
うん、はい、4日後にね、はい、担当になったんだけど、
そうですね、
これもなんか私はちょっとブラックジョークっぽいなと思って見てるんですけども、うん、はい、
はい、そして次です。こちら朝日新聞の見出しです。かさむ国債政策疑問だらけ、 28.9 兆円補正予算案決定とあります、うん、政府は昨日経済対策の裏付けとなる2022年度第2次補正予算案を閣議決定しました、うんうん、一般会計歳出は28兆9222億円、基金や予備費など規模ありきで積み上げた結果、歳入のおよそ8割を国債に頼る形となったとあります、うん、まあ、時間があれば触れたいと思いますけど、まあ、具体的な中身を見ると使い方に疑問符がつく政策が少なくないと、まあ、それがいろいろこう書いてあります、うん、そしてこちらも朝日新聞になりますが、うん、今アメリカ中間選挙が行われています。まだ、うん、投票結果できてはないですけど、バイデン政権審判の時という見出しです、うん、バイデンアメリカ大統領の審判となる中間選挙の投票が8日始まった、うん、連邦議会での過半数をめぐる争いが焦点だ、うん、与党の民主党は2年間の実績を強調し、人工妊娠中絶の権利を守ると訴える。一方、共和党はインフレや経済を争点にトランプ前大統領も前面に立って政権批判を強めてきたとあります、うん、まあ、一時当初は民主党が、まあ、その妊娠中絶問題で、まあ、優位に立っていると言われたんですが、うん、まあ、このインフレがかなり進んできて、まあ、それが今共和党を後押ししているという声もあります、はい、まあ、さらにはその新聞の朝日の見出しの横ですけど、うん、プーチンの料理長、うん、日陰から表舞台へという見出しが出てるんですが、うん、ロシアのプーチン大統領の側近でプーチンの料理長とも呼ばれるエフゲニー・プリゴジン氏がアメリカ中間選挙への介入を認めたと、うん、これまで非合法の闇の傭兵部隊や介入工作を率いる影の存在だったが、ウクライナ侵攻での協力を契機に表舞台の発言力を強めていると、うん、我々は、まあ、その選挙に対してですけどね、うん、アメリカの選挙に対してですけど、介入してきたし、介入しているし、これからも介入すると、うん、このプリゴジン氏がアメリカ中間選挙に介入しようとしているとの報道について、ロシアメディアから SNS で問われて、介入してきたし、うん、介入してるし、これからも介入すると答えたということです、
はい、うん、トランプとの関係がね、当時取り沙汰されて
たのね、そうですね、うん、はい、うん、まあ、そこも関係があるとも言われます、
うん、介入してました過去にもね、はい、っていう話だよね、うん、でもう一つ気になるのは、まあ、多分まあ、このインフレが激しいアメリカでトランプになっちゃうんじゃないかなと、うん、共和党ね、はい、になっちゃうんじゃないかなと思うんだけど、うん、まあ、日本もちょっと似たような状況だと思うんだけど、共和党になると、まあ、全部がそうなるわけじゃないけども、アメリカは州がね、いろんなことを決めていくと、その中で妊娠中絶はできないという、うん、ね、共和党はそういう、はい、立場に立ってて、共和党が今まで抑えてた九州かな、特に南部の方は中絶できないんだよね、うん、できないから、その南部の方から人が北上して、あちこちの中絶できるところで今までやってたと、うん、まあ、これが今の状況なんだけど、これで共和党がね、あちこちこう強く抑えて取っていくことになると、うん、ますますこの中絶手術みたいなことは、うん、いろんな州でできなくなる、
うん、そうですね、望まない妊娠っていうパターンで、
そうですね、レイプされても、はい、それは下ろすことはできないみたいなことになっていってるみたいですね、
うん、
そ
うですね、で、子供でその子供を里子に出すとか、うんうん、その乳児院で育てるっていう、うんうん、そういう救済措置を取るとは言っていますけれども、うんうん、果たしてそれができ
るかどうか、
母体にとって、
うんうん、いいかどうかもね、
いいかどうかも分からない状況ですし、うん、宗教上の、うんうん、
まあ、多分宗教上のことなんだろうなと思うけど、はい、でもこれは多様性の、ね、中でちょっと逆行してると俺は思うんだけどね、うんうん、アメリカはなんかこうちょっと記事読んだら、中絶手術は 50% がなんか薬で やるらしい、ね、
そうですね、手術ではなく、なく、う
ん、薬を、はい、うん、処方して
予約する場合が、うんうんうん、あります。
50% ってそれが出てる
んで、50なんですね。そうなんですね、結構多いですね、
はい。まあ、それがあの妊娠初期にねするのかどうかは、
ただリスクも大きいですからね、
まあ、うん、そこら辺は俺はちょっと分かんないんですけど、まあ、そういう状況があって、こうジェンダーフリーの中でね、女性の権利を認めなくちゃいけないっていう中で、うん、まあ、そういうなんか理由、宗教か、うん、まあ、ちょっと関わってると思うんだけど、うん、共和党がこういろんな州を収めていっちゃうと、はい、もっと強くなっちゃうと、
うん、
ね、いうことになるわけで、
苦しむ人が増えそうな気はします、うん、と思うんだけどね。
日本もあれだよね、もうその多様性の時代に、なんかこう与党側は意外とその多様性、多様性って言っておきながら、
うん、
そうでもないっていう政策を取ってるよね、うん、
夫婦別姓とかも、
夫婦別姓も LGBTQ の問題も、うん、なんか法案にさえならなかったっていう状況が出て、ね、うん、まあ、世の中もいろんな国が進んでいく中で、そういうなんかこう出遅れてるっていうか後退している感じっていうのがなんか気になって仕方がないんですけどね、うん、まあ、これ以上にやっぱし世界は経済の問題でインフレの問題で大きくなんかこう傾いていっちゃうんだけど、一番大事ななんかものを置き去りにしてまで経済に走っていくって、そこしか方法はないのかなと気になりますね、
うん、
最初に戻ります。
最初に戻ります、はい、こちら東京新聞、うん、救済新法今国会を視野、総理表明、うん、公明党方針、うん、合意とあります、うんうん、改めてになりますが、岸田総理が昨日、世界平和統一家庭連合問題をめぐる被害者救済に向けた新法に関し、今国会提出を視野に最大限努力すると表明したと、教団への高額寄付や信者の親の下で苦しむ宗教2世の支援を念頭に、悪質な寄付勧誘の禁止といった対策に取り組む意向を強調したとあります、総理は自公の党首会談で、悪質な寄付勧誘の禁止、悪質勧誘に基づく寄付の取り消し、損害賠償請求、そして3つ目、子配偶者の被害救済を可能にすることを中心に新規立法を検討する方針で合意したと、まあ、説明しましたが、うんうん、まあ、いわゆる記者団に対しても悪質な勧誘行為を禁止する、それに基づく寄付の取り消しや損害賠償、子や配偶者の救済を可能にすると強調したが、まあ、具体的な制度設計は説明しなかったというのが気になるところ、うんうん、あとは、まあ、マインドコントロールのこの扱いをどうするのか、うん、マインドコントロールかというまあ要件をつけた場合、このマインドコントロールっていう状態は、まあ、病気などとは異なって判定する手法が確立されていないと、自由な意思に基づく信仰との区別がつきづらいと、まあ、そういう声もあるという中で、まあ、どう具体化していくのかというところですね、
うん、されてるか、うん、されてないかってどうやってジャッジするんでしょう
か、
ね、
うわ、ここは難しいとこだと思うんだけど、
そうなんですよ、元々はね、うん、
だから実質的にこれあれだよね、あの多額の寄付をしているとかっていうことに関係するわけ
だ
け
ど、
生活ができないとかっていうことだから、マインドコントロールの判断はとっても難しいじゃない、
はい、
具体的に何が起こったかってことを基本に判断するっていうふうにしないと、
借金してるとか、
うん、そうそうそう、はい、そうしないとなんかここでの結論は出づらい、
前に進まないっ
ていう気がするんだよね、まあ、いろんな問題に関して岸田総理はね、あの検討するという話を、ね、言ってるんだけど、まあ、それがあのいろんな問題で検討を加速すると、
最近はそういう風になった、
検討を加速すると言ってらっしゃるわけですけどね、どこをどう加速するのかはまだ見えてません。さあ今日も始めましょう。